皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月27日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は大合併時代に思うというお話をしていきたいと思います。先日流通業でまた大きな合併の話が発表されました。イトーヨーカドー、セブンイレブングループと、西武そごうのグループが合併すると、ですからイトーヨーカドーとセブンイレブンとそごうとそれから西武百貨店が同じ会社になっちゃうというわけですから、まあ、本当に昔の常識では考えられないようなことではないかなと思うんです。銀行の大合併、それからメーカーの合併、そして流通の合併、それから市町村合併と、まあ、本当に最近はですね、いろんなところでこの合併というのが進んでおります。で、大体がその合併の理由というのがコストを削減するからという話なんですね。もちろんその表向きは競争力強化と言っておりますけども、実際にですね、この合併の中身を見ておりますと、まあ人がその余る部署がたくさん出てまいりますので、どうしてもやっぱり人減らしが始まります。そうしたら当然ですね、社員のやる気がなくなるのはもう当たり前のことなわけでありますね。で、歴史を振り返ってまいりますとですね、昭和20年のまあ敗戦の前、大戦翼賛会などができました頃ですね、日本のその企業の合併というのがものすごく大きく進んだ時代がありました。例えば東京の私鉄、私の鉄道なんかでは、全部まとまって大東急になってしまったこともあったわけですね。で、そういうのとなんかよく似ておりまして、今の時代はとにかく、まあ、何でも合併合併とくっつければいいみたいな話が進んでるわけであります。そしてなんか驚くべきことに政治の方もですね、まあ、こちらは合併というよりも連立というんでしょうか、憲法改正をまあ早くやろうというわけで、自民党と民主党がまあ来年にも大連合を組むという話まで出てきておりまして、いよいよ本当にこの大政翼賛会になってしまったという感じなんですね。で、本当にこの競争力強化のための合併というのは本当に意味があるのかということに考えますと、まあ銀行の様子を見ててもそうですけども、実際には合併による競争力の強化というのは単なるコスト削減以外のものはあまりないんではないかなと思うんですね。そもそもですね、同業他社と一緒になってうまくいくことってのはそうそうないと私は思うんですね。やり方が違って哲学が違うからこそ会社が分かれてやっていたわけですから、それを一緒にしてもですね、うまくいくってことはまずないと思いますね。特に大きな組織の場合には、組織文化、企業文化というのが全然違っておりますので、そういうものを合わせるということは非常に無意味なことと言ってもいいぐらいではないかと私はまあ思ってるんですね。まあ、従いましてこれからですね、こういう企業合併というものがまあこうやって進んでいきましても、それで私は日本の競争力が強くなるということはないんじゃないかなというふうにまあはっきり私は思ってるわけであります。むしろですね、合併をすればするほど企業は身動きがつかなくなる、組織が動かなくなるんじゃないかなと思うんです。なぜならば何事につけてもですね、みんなの合意を得なければならないわけですから、もともと考え方や思惑の違う人たちが集まった組織で、昔に比べてですね、意思決定が早くなるということはありえないわけであります。仮にもしそれを早くしようとすれば、誰かが独断専行するわけですから、他のついていく人たちのやる気はなくなってしまうわけで、まあ、クビにならないようになんとなくやっていこうという人たちの集まりになってしまうことは目に見えてるわけであります。まあ、そういうことをしていってもですね、決してその企業というのは強くならないわけでありますね。むしろ今の時代というのは強いところをより強く伸ばすようなやり方がいいわけでありまして、こう全部まとめてしまうというやり方はですね、まあ、極めて稚拙なですね、競争力強化の方法ではないかなと思うんです。実際にこの昭和20年の敗戦の前後ではですね、日本のそのまあ敗戦に伴いまして財閥解体ということで、この大きな組織がばらされていったわけであります。財閥解体という名前のもとではなくてもですね、戦争が終わるまでの間にたくさん合併していった企業というのは、随分解体されましてですね、そしてまた再び小さな会社に戻って昭和20年代をですね、まあ、一生懸命それぞれ経営していったわけであります。 ですからこの振り子はですね、極限まで行けば元に戻るということでございますけども、まあ、経済界にしろ、まあ、政治にしろ、あるいは市町村合併にしろ、これ合併するとこまではしちゃったその後はですね、もう一回やはり振り子は戻ってきて、もう一回バラバラになってゼロからやり直すというようなところもたくさん私は出てくるんではないかなと思うんですね。だいたいその今のこの大きな組織の中で本当に競争力のある部分というのは非常に少ないというのが現実であります。だからこそですね、もしゼロ金利を解除しちゃったら立ち行かない大組織というのがたくさんあるわけであります。だからこそ政府もですね、アメリカもですね、絶対にゼロ金利は解除してほしくない、量的金融緩和を解除してほしくないと言ってるわけであります。デフレは終わってないというのは、デフレが終わってないんじゃなくてですね、要するに依然として競争力強化の目処すら立たないいうのが日本の、まあ、金融界であり経済界の本当の姿なんだろうと思うんです。単に風が吹いてるからですね、なんとなくお金が転がり込んでるだけの話でありまして、自分たちでですね、本当にお金を稼ぐ力があるのかといった時には、中小零細企業は別にしまして、大企業の場合はですね、非常に限られた部分でしか残ってないというのが私は現実なんだろうと思うんです。歴史はよく繰り返すと言いますけども、本当に情けないことにですね、まあ、戦前のなんか無気力、そしてなんかその無責任な体制っていうのがですね、なんかいつの間にか今の日本の社会にはびこってるような感じがするんですね。昔はその日本の軍部の横暴によって日本がこうなったわけですが、まあ今はそのアメリカの横暴っていうんでしょうかね、本質的にはその外国からの圧力によって、まあ、こんな風に日本が動いてるわけでありますが、逆にそれを取ってしまったらもうみんな何もやることがない。特に政府はですね、もうへたり込んでしまう。まあ最低限そのアメリカなんか行ってるからまだなんか仕事があるぐらいのもんで、じゃあ自分たちで何かやってみようと言われても、特にもう何か何やっていいのかわからないっていうような人たちが今役人のほとんどじゃないかなと思うんですね。ですからまあ、本質的にはですね、15年前のバブルが崩壊したとこ時に、まあ、その後どうするか全く目処が立たなかったんですね。ですからバブル崩壊の責任は誰なのかという話から始まりまして、結局のところ自分たちがどう統治していいかわからなくなってしまったというのが日本のまあ役人であり政治家の実際の姿でありまして、まあ、それをそのまま言っても商売になりませんので、うまくいってるような顔をしてですね、まあ、時々チャンスを見ながら何かやりたいことを少しやってみて、であとはまあアメリカの言ってることをそのままやってれば格好がつくからやっていましたと、私はただそれだけのことだったんではないかなという感じがするんです。まあ本当に時代はですね、まあ、極まりますと反対に戻ってくるわけであります。アメリカもですね、もう本当に自家中毒っていうんでしょうか、市場原理主義の自家中毒はもう完全に回っちゃってですね、今やまあアメリカ人の20人に1人はですね、英語を読めないんだって言うんですね。まあ、こんな国でですね、産業なんか栄えるわけがありませんしですね、何事にもそのうまくいくはずがないわけであります。結局は一部の金持ちがですね、なんかやりたい放題やった結果がですね、国全体の崩壊とそのお金持ちの生きる基盤すら失われようとしてるわけなんですね。日本の場合ですなんかの場合には国民がお金持ってますから、まあ強権政治を引いて重税を敷いて全部金を巻き上げて政府の赤字埋めちゃおうと、まあアメリカ人なんか思っていてその通りやらそうとしてるわけでしょうが、まあその辺がやっぱりその日本と、まあ、外国、まあ、フランスやアメリカみたいな国との国の作り方の違いで、まあ、政府ってそんなに本当は強くないんですね、日本の場合は。ですからまあ同じようなやり方ってのは多分通用しないわけでありますし、そうしますと本当にこれからへたり込んじゃうようなことが日本で進んできますと、自分たちでどうしようかということをやっぱ考えなきゃならないんだと思うんです。で、私はまあ今年ですね、グレートコラボレーション、まあ、偉大なる共存社会ということで、まあ、ロハスという考え方を一つまあ根底に据えながら新しい国のビジョンというものをまあ考えたわけでありますけども、まあ、それは表面的にはいろいろロハスとか、コラボレーションとか、まあ、なんか英語の言葉が出てくるんですが、もっとその実は奥にあるものというのは、まあ、昔の日本らしくですね、みんなで共存してやっていこうよと、伝統もそれから未来も共存させながら一緒にやっていこうよという話でありまして、私は非常にですね、日本の未来というものは上手にやっていけばいくらでも開けていくような感じがすると、それは思ってるんです。なんか自分のイメージもそんなイメージがずっと前から見えておりまして、とっても綺麗で静かな整然とした国になっているイメージがもう10年以上も前からなんか自分のイメージの中で実は見えているんですね。ですからまあそんなこともありますので、来年あたりはですね、まあその不毛なですね、まあこんな合併話やですね、うまくいってるなんていう大本営をね、撒き散らすんではなくて、 本当に中身のある改革って言いますか、改革というよりもですね、中身のある創造ですね、これをやっぱりやっていきたいなというふうに思っております。今までのようにですね、まあ、アメリカの力ももうありませんから、事実上政治は止まっていくと思うんですね。まあ、その中でやっぱり新しい動きというものがこう出てこないと日本も世界向かばれませんので、来年あたりはですね、そういう新しい動きがどこまで出てくるか、どこまで出せるか、それが日本の非常に大きな、まあ、ポイントになるんではないかなと思うんです。いずれにしても今やってるみたいにですね、何でもその合併すればうまくいくってことは絶対にありませんから、この大合併によって物事を切り抜けようという、まあ、そういうリーダーがいたとしたら、それは大いに反省をしてですね、そうではなくても小さくてもいいから遺伝子を残すように経営をやっていくというふうにですね、頭をぜひ切り替えていただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、あっという間に時間になってしまいました。この辺で終わりにしたいと思います。では、今週もう一度 年内にお話をしたいと思いますが、どうぞお忙しい中お元気でお過ごしください。さようなら。